主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスはティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何も答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。主の御言葉。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書はマタイの15章、このカナンの女のですね、まあ、娘を、まあ、癒す、まあ、癒し物語の一つなんですが、まあ、でも今日のお話は非常にちょっと、まあ、奇妙なところもあって、この、まあ、弟子たちにしても、まあ、イエス様にしてもですね、この異邦人の、まあ、女性に対して、まあ、なんかあんまりこう、まあ、邪険に扱っているというか、このなんていうんですかね、私はイスラエルの家の失われた石のところにしか使わされていないとかですね、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと、まあ、イエス様の言葉自身が、まあ、否定的というか、なんていうんですか、あんまり助けたくないみたいな感じが、まあ、出ていて、まあ、一体これは、まあ、どういう意味なのかという、まあ、大きなですね、まあ聖書学者もまあいろんな説を言ってるんですけれども、まあ、それとともに、まあ、カナンの女にしてみれば、もう娘さんが病気でですね、まあ、悪霊に苦しめられている、まあ、精神疾患かなんかだったのかもしれないですけど、非常に大きな苦しみの中にいるので、まあ、お母さんとしてとにかくもう必死でこの、自分の娘を助けなきゃならないというですね、まあ、イエス様に少々冷たくされても、このなんていうんですか、まあ、イエス様をこう説得するぐらいの気持ちで、このまあイエス様に迫っていったので、まあそれで結局まあ癒されたというですねことにまあつながるわけですけれども、まあなかなかまあ考えさせられるあの話の一つではあります。まあこのカナンの女がまあこれほどまあ、必死だったのは、もう当然やはり自分の娘が非常に危ない状況にあって、まあニッチもサッチもいかないっていうか、まあ大きなこのまあ苦しみの中にこうあって、まあそこからまあどのように脱出すればいいのかというですね、まあそういうもがき苦しんでいるそのまあ状況というか、まあそれがやはりまあ前提にまあ、あるんじゃないかというふうに思います。まああの8月は、まあ、キャンプばっかりに行ってて、このあれなんですけど、まあ、おとついまだ中高生会のキャンプだったんですが、まああの、まあ、いろんな、まあ、どっちかというと遊びプログラムなんですが、まあ、一番最後の頃にですね、あのアスレチックをやったんで、アスレチックもなかなか最近凝ってて、空中アスレティックというかですね、このなんかロープで張ったとか板の上とかなんかこう歩くんですよね。で4メートル、地上4メートルコースと8メートルコースというのって、もう4メートルといったら天井ぐらいですよ、この上の。そこを歩く、このスカイウォークとか歩くんですけど、まあ難所があって、一つのところはもうですね、あのロープ1本の上を 綱渡りのようにして歩くところが、まあ、一番の難所なんですよね。で上からなんか感覚が置いてロープが垂れてて、そのロープにつかま、もちろん命綱あるんですが、その感覚があるロープを つかみながらですね、で下の一本のロープをこう歩いていくっていう、なんかものすごい厳しいところがあって、まあ、見てるだけでこっちが緊張して、まあ、高校生ぐらいになるとまあ割とあのできるんですけど、やっぱ中学生ぐらいで特に体が小さいとこの感覚のあるロープがつかめないんですよ。こうだからもうそれでですね、もうその4メートルの上のところでまあ立ち往生しながら、もう足も震えてて、そのうちロープが揺れ出したりして、もうなんかもう怖い、もうそのなかなか難しかった中学生がもう何人かいるんですよね。あの 4,5 人ぐらい難しかったんですけど、もう下から見ててもハラハラドキドキで、もう一生懸命みんなで応援してですね、大人のリーダーとかもやり終えた高校生がこう言って、まあでも人間ってそれだけ危機的な状況に陥ることってのはやっぱりある。でもそれを必死でこう耐えてこの渡ってる姿を見て、まあそれ自身がこのカナンの女のですね、なんかこの苦しみの状況の中と、まあなんかこう話がこう被るような、もう本当に必死になってですね、まあ私たちの人生でもまあそんなにたびたびはないけど、時々はロープ一本の上を歩かなきゃならないほどのなんていうか難しい状況の中で、もう後ろも下がれないんですよね。止まることもできない、もう歩くしかないんですよね、その上を。まあほんの数メートルですけど、まあそれでも ものすごい人が時間がかかってしまうことが私たちの人生の中にもある。でもそのなんていうんですかね、困難な状況に置かれれば置かれるほど、まあ、人間の中からこう力というか、あるいは神様の助けというのがあって、まあ、それを乗り越えていく力もやっぱりまあ与えられるってことも、まあ確かなことじゃないかなと思いました。まあ、とにかく自分がするより見てる方が疲れちゃってもう大丈夫か大丈夫かともハラハラドキドキっていう感じだったんですけど、でもまあこのカナンの女のそのような姿に対して、まあ、イエス様がなんで冷たい態度をまとったのか、まあ、これはまあ諸説があって、まあ、確定的なことはもちろんないんですけど、まあ、一つの解釈は、まあ、これはまあイエス様の言動じゃなくて、そのマタイの教会の初代教会の人々の気持ちがまあ反映されていたというまあ解釈もあるんですね。つまり本当はユダヤ人だけで教会をやりたかったんですけど、異邦人、困っている異邦人がどんどん来て、で本当は断りたかったんだけど断りきれず、彼らがこう教会の中に来る状況をまあ語っているのではないかというんですね。まあそれも一つの考え方であるかもしれない。例えばまあ皆さんがこう自分の人生を歩む上でどういう人に影響を受けたのかっていうことを考えた時に、実際は2つのタイプに分かれるんですよね。一つのタイプは若い頃に出会った、まあ、素晴らしい先生とか素晴らしい神父さんとか、何かこう尊敬できる人に出会って、その影響でなんか自分がこう変えられるっていうことはまああるでしょう。皆さんにもそういう恩師のような方を持っておられる方もおられると思いますね。でもう一つは実はそれと全く逆なんですけど、ものすごく困難の中で困っている人に出会うことが実際は自分の人生を変えるきっかけになるということもあるんですよね。まあこの夏休みの間、まあいろんなプログラムがあってあるんですけど、まあ、あの近く あの男子のミッションスクールなんですけども、あの海外実習、海外体験実習かな、何かであの高校生がいろんなところに行くんですよね。まあ、例えば、まあ、あるグループはニューヨークに行ってこの国連の中にちょっと訪問に行くとか、あるグループはシンガポールに行くとか、まあ、いろんなコースがあるんですけど、やっぱ僕が一番このなんていうんですか、なんかこの心がこう動いたのはカンボジアに行ったグループで、でどのグループも卒業生がいるんですよ。卒業生がエスコートしてくれるんですけど、カンボジアに行った高校生は、まあ、その中の高校生でちょっとこの教会来てる子もいるんですが、 そのカンボジアに行ってですね、まあ、非常に貧しくて、まあ、苦しい状況に今でもあって、まあ、ある意味レベルの似てる高校もあって、そういうところに訪問したらもうみんなお互いスマホ持ってますからインスタ交換したりとかもなんか和気あいで楽しくやるんですが、でもさすがにカンボジアは もっともっと僻地の貧しい、まあ、もうスマホどころかも何にもないところで勉強している、まあ、生徒もいて、まあ、そういうところを訪問したり、あるいは水上生活者といってですね、あの海の上で生活しているその、まあ、ちょっと話すの長くなるちょっと簡単に貧しい人たちがいて、まあ、こう何て言うんですかね、貧困のどん底で暮らしている人たちはもう当然いっぱいいるわけですよね。でそういうところに訪問した子どもたちはもうそれはものすごいインパクトというか、自分と同じ年齢なのに全然違う苦しみの中にいることを出会って、まあ、それで帰ってきて、まあ、それがものすごいその子どもたちのまあ糧になっているということはあるんですね、まあ、今回もそうだったんですよね、まあ、私ちょっと知り合いがいるからいろんな話を、私が言ったわけじゃないですけどいろんな話を聞くんですが、でもそれで私が思い出したのは、私自身がどういう時に変わったかって言ったら、実は二十歳の時にその大学生の時ですけど、その、まあ、その時はまあいろんなインドシナ半島がものすごく揉めている時期で、カンボジアがもうめちゃめちゃになっている時期だったんですよね。でそのカンボジア難民が隣のタイに大量の難民としてまあ流れ込んでいる時期だったんですけど、タイにある難民キャンプに私ボランティアに行って、でカンボジアの難民と実は接してたんですね。でその難民と出会ったことが私の人生を変えたんですよね。全く変わりました自分が。だからこういうなんていうんですかね、立派な人に出会って人間が変わることもあるけど、本当に困ってる人に出会ってこっちが変えられるってことはたびたびある。だからこのカナンの女に出会って初代教会にイエス様だったか初代教会の人は分かんないけど大きく変えられたっていうことは、まあ、ありえると思いますね。ものすごく苦しんでる人に出会ってその人と関わることによって自分の持ってた何かがガラガラっと崩れてですね、それで何が本当に大事なことなのかもう一回一から考え直すような体験をすることはやっぱりあるわけですよね。で、二十歳のその僕は難民キャンプでボランティアしたことがきっかけで洗礼を受けて、まあ、結局こういう生活に、まあ、シムさんの生活にまでなっちゃったわけですけど、でも根本的には出発点は難民の子どもたちとの出会いからやっぱりカンボジアのですねからスタートしてるんですよね。だから何が本当に私たちにとってこう大事なことなのかもう本当にわからないってことですよね。まあ、私なんかその高校の時から大学の時もおそらくもう立派な神父さんと何人も出会ってて、まあ、それなりに影響を受けましたけど、でも一番影響を受けたのはカンボジアの難民の子どもたちから一番影響を受けたんですよね。だからこのカナンの女の話はやっぱりものすごく重要だというふうに思いますね。やっぱり何かの私たちは出会いを通して変えられることがやっぱりあるということですから、まあそのね、この夏休みというのはこの子どもたちのためにいろんなこうプログラムでいろんな体験をいろんな形で、まあ、子どもたちが成長するように大人がいろいろ工夫していろんなことをやるんですけれども、でもやっぱり何か私たち一人一人に与えられている、まあ、出会いを大切にして歩めるように、まあ、とんでもない人と時々出会うことは日本の中でも当然あると思いますけれども、だから僕は本当にね、その、まあ、話を戻してもうロープの上歩いてる子どもたち見てもうそれだけでもうなんかもう涙が出そうなぐらいまあ自分自身の方が感動して子どもたちは案外平気だったかもしれないけど、でもやっぱりそれによって見てる大人の方がなんかこう影響を受けるってことは、まあ、やっぱりありますね。まあ今日はまあこの後地区交流会をまあ、行うことにして、まあ、本当は納涼の夕べだったんですけど、もう暑すぎてなんか外で夜になっても外でなんかするのもほぼ不可能なんで、まあ、散々話し合って、まあ、とにかくまあちょっとそういう形になりましたが、まあ地区の まあ、たまたま住んでてたまたまその地域にいるってことだけかもしれないですけど、まあでも少しでも何かお互いがお互いのこう影響というか関わりの中でまあ変わるチャンスがあるかもしれないし、何かのつながりの中で私たちはやっぱり教えられたり変えられたり、あるいは互いに助け合ったりできる。でもそういう中でこそ私たちの信仰が、私たちの本当愛の生き方がやっぱり問われるんじゃないかと思いますね。まあ、神様のが与えてくださる出会いをまあ大切にしながら、私たちがまあやはりこうまあ本当の信仰を持って歩んでいけるようにですね、まあそれはなんか型通りのもんじゃないんですよね。なんか本当にハプニングがあったり、ああしたりこうしたりする中で、私たちは主を信じることができる道をまあ一歩一歩歩んでいけるんじゃないか。それは大体仲間とか何か家族とか、まあそういうつながりの中ですけれども、まあそういうことを大切にしながら歩んでいけるように、神様に恵みと力を願いましょう。